山崎隆史奇跡シンクロニシティを追い求めて。こんにちは、山崎隆史です。さて、いつも私が大切にしていることの中に、自分のやりたいことを思いっきりやってみようということがあります。これは自分らしく生きることをテーマにしている私にとってとても大切なことなので、今日はそのことについて少し掘り下げてお話ししたいなというふうに思います。さて、自分のやりたいことを思いっきりやるときに、どれだけ皆さんは自分のために時間を確保しているでしょうか。そしてどれだけ自分のやりたいことにお金をかけられるでしょうか。例えば1日2時間をテレビに使ったというふうに考えてみましょう。1年経つと2時間かける365日で730時間。日数にすると1ヶ月分になります。つまり、1ヶ月間睡眠時間ゼロでテレビを見続けているっていうことになります。私はテレビをほとんど見ないんですけれども、それは私にとってテレビは何の意味もないからです。意味がないだけではなくて、生命時間を無駄にしているとさえ思っています。1ヶ月分の寿命をいくらで売るのかっていうことを例えば考えてみたときに、あなたがつける値段があったとしましょう。その時間を実はテレビを見て過ごしている時間だというふうに考えたときに、テレビを見ることにそれほどの価値があるようには私にはどうしても思えないのです。ですから、このラジオを聞いてくださっている方は、ぜひテレビを見るのをやめて、そして自分が本当にやりたいことのために時間を使うようにしてみてはいかがでしょうか。そしてお金です。皆さんはお金を自分のためにどれだけ投資しているでしょうか。人にとっては数万円かもしれませんし、数百万円、あるいはそれ以上っていう人もいらっしゃるかもしれません。その金額が実はあなたが自分で認識している自分の価値にも深くつながっているってことについて考えたことはありますか。100万円を自分に投資できない人は、自分にそれだけの価値がないっていうふうに考えているからかもしれません。先週も少しお話しましたが、お金を散財するっていうことについてお勧めしているわけでは決してありません。そしてむやみやたらに何か高額セミナーみたいなものに参加すべきっていうことでもありません。ただ自分がどうしても学びたい、受けたいっていうセミナーがあるんでしたら、それは積極的に自分に投資すべきだというふうに思います。実はですね、私もいろんなセミナーを受けてきています。その中でもですね、面白いセミナーがあったんですけれども、やたらハイテンションで年収何千万円稼げるとかですね、億万長者になりたいかとかですね、そういうことを煽るセミナーにはちょっと気をつけられた方がいいかもしれません。まあ、この前も、1億円近い物件をですね、不動産ですね、ただで入手できる交渉術を知りたいかとかっていきなり講師の方が言い出して、でみんな聞いてる方がイエーイみたいなノリで、その後の休憩時間中にですね、そのセミナーに申し込んでる人がですねかなりたくさんいたんですけれども、私はそれを見てゾッとしてたんですが、冷静に考えてみれば、1億円の不動産をタダで手に入れるっていう方法が仮にあったとしても、それを数十万円で教えるわけがないんですよね。例えば5000万円で教えてもらったとしても、1億円の物件だったら5000万円の利益が出るわけですよね。5000万円を投資して5000万円の利益が出るっていうのはとてつもない利率なわけですから、それを数十万円とか100万円のレベルで教えるはずはないんです。ですから、お金に振り回されたゴールではなくて、皆さんはもっと社会性のあるゴールを設定していただきたいなっていうふうに思います。そしてそのようなゴールを設定していたら、先ほどのようなセミナーに 金を使うってことはおそらくないのではないでしょうか。ですので、自分に投資するっていうことは、社会性の高いゴールを設定して、そのゴール達成のために何が必要なのかってことを考えてみると良いのではないでしょうか。その上で、あなたがどうしても心からやりたいことがあって、それにはものすごくお金がかかる、自分への投資にお金がかかるっていうことであれば、そのお金を自分のために使えるかどうか、別の言い方をすれば、自分を投資対象だと考えた時にどこまで投資する価値があるのかということを真剣に考えてほしいなっていうふうに思います。逆に自分に100万円程度のお金が使えない人は、結局その程度っていうことになってしまうと思います。セルフイメージは自己評価が低いということであって、自分の能力が低いということではないので、自己評価が上がればセルフイメージも格段に上がります。ちょっと、話がそれるんですけれども、以前ですね、サファリパークに行った時のお話をちょっと思い出したのでお話ししてみたいと思います。私がですね、サファリパークに行った時に現地について、とても頑丈なですね、こう鉄格子みたいなものがついたバスに乗り込んで、サファリパークの中をバスで普通に走ったんですけれども、最初にライオンを見た時はおーとかって言って、結構、ね、喜んで、盛り上がったんですけれども、ちょっと進んでみるとどうも様子が変なんですよね。私が勝手に想像していたライオンっていうのは、NHK とかですね、そういうところのテレビで見たシマウマをですね追っかけたりだとか、そういう獰猛なライオンを、当然想像してたんですけれども、サファリパークにはですねシマウマいないわけで、私が見たライオンっていうのは、地面にこうベターって寝転んじゃって、ほとんどピクリとも動いていないような、そんなライオンでした。昼間の時間帯だったので、しょうがなかったのかもしれないんですけれども、毎日餌を与えられて狩りをする必要がなくなったライオンってこんな感じなのっていうふうに思いながら見ていました。私にはライオンが本来持っているライオンらしさが失われてしまって、本来の自分の姿を忘れてしまったかのようにも見えました。これは人それぞれ感じ方が違うので、皆さんが行かれた時にはどういうふうに感じられるか分かりませんけれども、私にはそういう風に見えたんですよね。まあもちろんたった一回行っただけですので、他の日は内容も違うのかもしれません。しかしサファリパークのライオンのセルフイメージがあるとしたら、サバンナの大地で狩りなんてとっても無理っていう風に考えているのではないでしょうか。皆さんはどちらのライオンになりたいでしょうか。サバンナのもう本当に広大な大地で狩りをしているライオンでしょうか、それともサファリパークのライオンでしょうか。もしかしたらサファリパークで生まれたライオンは、そもそもサバンナがどんな場所かきっと想像すらつかないかもしれませんよね。この点人間は違います。人間は行ったことのないこと、やったことのないことでもある程度想像することはできます。想像の中で自分にはここしか居場所がないっていうふうに考えてしまうのか、自分は自由でどこにでも行けるし何でもできるんだっていうふうに考えるのかっていうことだと思います。もしどこへでも行ける、何でも俺はできるっていうふうに想像できたら、それはどこで何をしているでしょうか。これは物理的な場所の話だけではもちろんありません。皆さんが将来目指したい場所、目指したいことであります。もしイメージできたとしたら、実際に自分の時間とお金を使ってそれを実現するのか、それともそうしないのか、先ほどお話した自分をどれだけの自分だと考えているのかっていうことが聞いてくると思います。これは 自分にお金を払うことが正しくて、お金を払わないことが間違いっていうことでは決してありません。学校のテストではありませんので、何が正解で何が間違いっていうことは初めからありません。自分がどうしたいのか、一度自分の心に聞いてみましょう。自分がサファリパークの塀の中にいるっていうふうに感じている人は、今後10年間ずっと同じ場所にいられるのかっていうことを一度考えてみたらいかがでしょうか。今日は自分のやりたいことをやるために時間とお金を使うっていうことについてお話をいたしました。本日もありがとうございました。